こんにちは。ヤンキャンヘムはウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
リサキャンです。最近はディスポにハマってます。
リホヤンです。最近はじっくり煮込んだことこと煮込んだスープのシリーズにハマってます。前こんなん言ったっけ？言ってないよね。
いや言ってない言ってない。何？じっくりことこと日本のスープ
あるじゃん。あ、ちょっと名前こんなに好きなのに名前間違えてどうすんだろう。
あのインスタントスープ、
あ、そうそう、よくコンビニとかに売ってるあの、うん、カップで中にパンが入ってるやつ、
はいはい、
みたいな、まあ、入ってるやつなんだけど、はい、あれすごい、もうすっごい好きで。
へえ、前から？
前から好きなんだけど、今年はもう、なんていうの、特に好きで、今年は。で、それ結構カップ高いから、あの、粉のやつ、粉だけのやつを、うん、今はスーパーでまとめ買いして、自分でクルトン作って、自作、じっくりことことをやってるんだけど。
ちょっと、思ってた方向性と違ったんだけど、ハマってる。
いや、そう。
作ってるんだ、クルトンを。
そう、あ、クルトンってさ、夢、なんか、クルトン好き？
まあ、好きだね。入ってたら嬉しい。
そう、クルトンって、幸せの塊なんだよね、実は。入ってたら嬉しいじゃん。
入ってたら嬉しいね。
あ、そう。で、それをまあ食パンで自作すると、まあ、大きいクルトンってもはや食パンもなんだけど、カリッカリまでした食パンがもうスープにじんわり溶け込んで、もうたまらんみたいになるっていうのを
食べたくなってきた。
あ、そう、毎日もう絶対1個以上食べてるから消費量がすごいっていう、
すごいな。なんか本当に料理ハマってるね。
あ、そう、けどめっちゃ簡単だよ、クルトン。食パン買ってきて切ってレンジで5分ぐらいチンしたらもうほぼほぼできるみたいな感じ。
すごいな、マジで。
いや、はい。食べ物の話ばっかだね、うち。
いいじゃん。
はい、ディスポってあれだよね、なんか招待制のやつ？
あ、そう、ディスポはカメラアプリで招待制だったらしいんだけど、あの、もう誰でもサインアップできるように。
なんか、もともとは招待制、なんかクラブハウスが出てきたちょっと後に出てきたよね。うん、
あ、そうなんだ。
なんなの？
まあ、ディスポのディスポはディスポーザブルカメラのディスポで、
あの
使い捨てカメラ、
うんうん、
あのフィルムの買って映るんですとかのね、
うんうん、
撮って現像して、まあ普通の昔のフィルムカメラだよね。それにインスパイアを受けたカメラアプリ、
へー、うんうん、
ですごい一番面白いところは、
うん、
あの撮ると次の日の朝9時までその撮った写真が見られないの。
ああ、な、現像しないまで
見ないって
あー、なるほどね。
そうそう、で、そうだから食べ物の写真とか撮っても写り方とかわかんないのね。
へえ。
そうで、まあ、現像したものはアルバムと同じような機能でロールって呼ばれてるのがあるんだけど、ロールに入れると他の人と共有できたりとか、うん、そのロールをシェアして、あの一緒に写真をアップで友達とアップしたりとかできるっていう。
へー、
そう、めっちゃなんかね、写りもすごい良くて、なんか加工とかいう概念がもうないのよ、ディスポには。
あ、もうそうなんだ。
出てきたのが全てみたいな。
へー、
それが良くて、なんかお散歩してる時にお花とか撮ってで、まあ、普通だったらどうやって撮れたかなとか確認するけど、
うんうん、
できないからさ、撮って終わりなのね、
うんうん、
だからあの余計に携帯見て、あ、ツイッター見てみたいな、あのなんていうの、惰性でこう携帯を触り続けるってこともなくて、
へ
ー、撮ってどんなん撮れたかなってワクワクしながら待ってみたいな、でできたのを友達とシェアするみたいな、すごい楽しいです。
え、なんかさ、やる、いや、これなんかまたクラブハウスの後にちょっと名前聞いたから、なんて言うんだろう、うん、そういう友達とコミュニケーション取る系ツールなのかなと思ったら写真撮るアプリなんだね。
そう、あ、でもコミュニケーションアプリでもあるかも。そのアルバムを共有して、そのアルバムに友達と写真を入れ合えるのね。
へー。
で、私は妹と そのロールを共有してて、食べたものをお互いにアップしてる、
うん、あ、いいね。
そうで、昨日食べたやつにあのコメント、美味しそうとかコメントするんだけど、だいたい私が撮るの忘れて食べ終わった皿を写真に撮ってあげるから妹が何を食べたか当てるっていう。
汗楽しそう。
やっててすごいね、楽しい。おすすめです。
いや、なんかすごい、昔こういうインスタントカメラ持ってた時、その現像するまでどうできてるか分かんないから、
うんうんうんうん、
なんかデジカメとか出た時もう画期的すぎて
そっか、
最高って思ってたのに、あ、確かにそっちに価値があるってなるんだね。面白い。
そうそう、面白いよね。
うん、確かにそれワクワクあるもんね、現像するまで分かんない。ワクワク。
そうそう、あ、まだ現像できてないわみたいな、
うんうん、
どんななるかなっていうワクワクがすごいね、あります。
そう、インスタントカメラ現像してそれ見た時のワクワクすごいもんね。
ねえ、
おお、すげえ、着眼点すげえ
ね、今ね、まだ6時台だから、あの9時にあの現像、
あ、そっか、
今サインアップしてなんか撮れば。
確かに。え、大丈夫、これアンドロイド版ある？ちょっと待って、それ大事だ、クラブハウスになかったからちょっと見てみよう。
ないかも。あるか
も。そう、なんか多いの、なんか最近、あ、ちょっと前とか、なんだっけ、あの自分の感情とか記録できるアプリもあったじゃん、なんだっけ、そういうのもなくし、なんかそういう、ないのよ、アンドロイド。
流行りのアプリは iOS から。
いや、それもさ、けど iOS 流行ってるのって、もうなんていうの、優位なのって、その、アメリカとか、どうなんだろうね、ヨーロッパもなのかな、日本とかでぐらいで、基本的なもう、なんか、発展途上国とか言ったら、Android の方がだいぶ優勢かなとか思ってたんだけど、違うんだなぁ。
で、逆にそうかもね、その、なんだろう、iPhone 買える人たちの間で流行ってるのがうちらの目に入る
から。あ、確かにね、そうかも。
っていうのもあるかもしれない。まあちょっと入れてみてくださいよ。
はい、入れてみます。はい
はい、
じゃあ始めますか。
はい、
じゃあどっちからよ。
あ、そうだ、どうする、これどっちからだ。
じゃあうちから。
はい
はい、高木里穂、ニューヨークに渡米します。いやー、ついに、
ついに
と言ってしまった
ね。いやいや、お疲れ様でした。
なんかいろいろあ、いろいろあってというか、まあ、なんかコロナとか、なんか本当に行くのかどうか分かんなくて、あの全然言えてなかったんですけど、そうです、うん、ニューヨークに行きます。
あー、すごいわ、世界に旅立っちゃうわ。
そう、時差が。
ヨニャンが。
そう、夫の、夫の仕事の都合で行くんですよね。で、まあ、いつになるかちょっとまだビザ次第なんで分かんないんですけど、で、ニューヨークに友達が誰一人としていないので、うん、誰かニューヨークにお知り合いのエンジニア、うん、いや、エンジニアじゃなくて、もはや私と、仲良くなれそうな人を一人でも知っていたら教えて、なんか、てかもう全てにまつわる、なんかもう有益情報が知りたい。
ねえ、ニューヨークか、すごい、なんか芸能人しか思い浮かばないね。
それね、それね、それね、綾部だっけ
とか、あの、YouTuber のケミオくんとか。
ああ、そうなんだ。
うん。
ニューヨークシティでは住むとこないのかなみたいな話をしてるから。
あ、そうなんだ。ブルックリンとか。
いや、ブルックリンもね、めちゃめちゃ家賃高いの。
あ、そうなんだ。
だからちょっと どこかは分かんないけど、うん、もう何も分かんないけど、
みんなリホヤに
情報をくれ、
紹介してくださいちょっとね、心細いね。まあ、
そうだから、誰かとか言って切実に
、うん、時差も
そう、まあ、反対だよね。
あ、そうだね。
そう、仕事も全然何するか決まってないしね。
あ、そうなんだ。
まあ、今のところ今のそのフィヨルドとシーで働いて行かせてもらってるフリーランスで入ってるのはどっちも続けていいって言われてるから、
うん、おー、ありがたい。
逆にあの夜の向こうが夜のメンテを落ちた時にいつでも対応できますよぐらいで、ま
あ、すげえ
行こうかなと思ってます。
いやー、遠くに行っちゃうね。
けどね、もうここ リサキャンには多分2年ぐらい会ってないよ、生身のリサキャンに。
確かに。
あ、1年か、1年半かな。なんか最後ね、レールズガールズで会ったから。
レールズガールズか、なんか、大阪に行っちゃうときに。
あ、それ2年前だからね。
一瞬会った。そっか。
全然じゃあもう2年会ってない。だそう、だからもう。
全然大丈夫や。
うん、もうそう。
ここは大丈夫。
そう、インターネットが、な。
インターネットの友達だよね、もう。
インターネットの家じゃ、だってもうそう。うん、だからきっと大丈夫かなと。
そうやね。でもすごいな、ちょっと貴重な経験だと思うので。
そうで、
うん、
なんか全然わかんないことだらけでさ、なんか夫がアメリカで、日本人なんだけどアメリカで生まれててアメリカ国籍を持ってて、でそれを捨ててビザで行くか、その国籍を使っていくかみたいなのでめっちゃ悩んでた時期があって、
はい、
でもめ全部めんどくせえからもうアメリカの国籍捨てちゃったらいいじゃんみたいな話を適当にしてたのね、
うん、
もう本当に今までバカなんだけど、でそれをなんかツイッターでどうしたらいいかわからんみたいに来たら、なんか丁寧に教えてくださる方が何人かいて、
うん、
絶対捨てない方がいいみたいな感じとか
お
で、まあ、結局捨てないことにして使うことにしていくんだけど、うん、いやそういうのとか本当に知らなかったらもうちょっと やばいこととかいっぱいあるから、
うん、
いやなんかニューヨークに全て関わるてか、アメリカに関わる情報があれば誰か
説明。いやわかる、そのビザのことってさすごいニッチすぎて聞ける人とかもわかんないし、
そう
自分でやるしかない場合があるよね。
そうなのな、
ね、
でなんか、はい、うん、確約した情報なんて誰も言ってくれないからないから、そんなものが、
そうそう、でも必死にさ、あの外務省のその国の外務省かなんかのサイトをさ、
あ、そうそうそう、
現地の言葉でめちゃくちゃ読まないといけないっていう、
そうそうそうそう、読んだりとか連絡しないと、
ハードル高すぎまるみたいな、
そう、ハードル高すぎまるなんですよね
ね、わかる、それね、チェコでやったんだよね私。
おー、
ビザを延長、
あるね、あるね、
学生ビザで行くときに日本で書類を集めるのもめっちゃ大変だったし、なんか指紋とか取りに行ったし、
あ、
そう、大使館にもう何回も行ったし、チェコ行ってからビザの延長のためにその書類のチェックとか、なんか警視庁的なとこに行ってチェコ語で何してるか話したりとか、
チェコ語で
なんかめちゃくちゃ時間使ったね、その手続きで。
そう、このビザ周りもマジで意味わかんなくて、
そう
死んでる。
いや、お疲れ様でした。お疲
れ様です。今は途中なんですけどね、なんでいつ取れるかわかんないんだけど、
お疲れ様です。本当に運とかもあるしね。
あ、そう、運、あ、うん、でかくて
なんでこれに運がみたいな。
そうそう、これさ、国語の特性みたいなもんなのか、まあ、あれだよね、日本だったらきっちり多分順番とかいろいろ守られてくる、なんか来たりとかするけど、なんか海外とかだともうわからんとこあるよね。早く来る人もいれば遅く来る人もいたりみたいなとか。
あるある。そう、返事をもらうためにめちゃくちゃでかいフォントでメール送ったこととか、ね、まあ、同じメール5通送るとか。本当に緊急の時で。
あーはーはー。
遅れてるかわかんなくて。そう、遅れてるかもわかんない。ちゃんと届いてるかもわかんないからさ。すごいでかいフォントで、もうチェコ語できないけど、Google 翻訳した文章突っ込んで、英語だと読んでもらえないと思って。
確かにね。
そう、やったりとかしました。
やっぱそういうのしないといけないんだろうな。
なんだろうね、これね。必死だよね、もう。
必死、もう。
うん。いや。あとちょっとでとこか、じゃ
そうで、今だから英語の勉強をしてて、あ、そう、これも言いたかったの。そうで、キャンブリーっていう、さっき言ったけど、うん、キャンブリー皆さんご存知ですか？
知りません。
あ、そう、英会話のさ、あのサービス使ったことある？ DMMA 会話とかない？
英会話のサービスは
あの、うん、なんだっけ、
うん、何、
あ、なんだっけ、
あるよ、あの真剣ゼミの付録で、
え、
なんか、ま、今十何年前の話してるけど、
うんうん、
なんか CD ロムがあって発音でなんかキャラクターを動かして道案内するみたいなやつだったらやったことあるけど。
え、そんなあるんだ逆に。
あったね。
え、じゃあどうやって英語学んだの？
私は、うん、小学4年生ぐらいから 地元の英会話教室に行って行き始めたのと、うんうん、もうちょっと高学年になってから近くに住んでた英語めっちゃ上手な方に教えてもらってた。
あ、そうなんだ。
うん、そうだね。うん、小学校中学校は英語にハマってたね。
あ、なるほど。そう、あ、うん、めっちゃいいな。なんかてか、まあそっか、じゃあなんて言うんだろう、昔からその抵抗感なくずっと一緒に過ごしてきたみたいな。
そうだね。うん、
あ、いいね。
で、え、キャンブリーは何の、どんな、
あ、そうで、キャンブリーはその英会話のサービスなんだけど、うちも一回英語のことをその、英会話、英語喋れるようになりたいなと思って、やっぱりスピーキングと、
うん、
リスニングが強くなりたいなと思って、5年前ぐらいに一回調べてた時があって、その時は DMM 英会話とレアジョブってやつが結構有名で、
うん、
まあそう、で、それを使ってたんだけど、で、今再度調べたらそういっぱい種類が出てて、その中で今使ってるのがそのキャンブリーってやつなんだけど、
へえ。
で、DMM 英会話とかは多分日本のサービス で、なんか登録してる人も結構そのネイティブじゃない人が結構多くて、まあ全然いいんだけど、発音きれい、聞き取りやすいし優しいし、フィリピンとかの人とか、うん、いろんなとこの人がいるんだけど、で、そのキャンブリーは基本なんかネイティブの人と喋れるんだよね。
へえ。
で、うん、面白いのが、DMM 英会話とかはうちがこれ当たり前だと思ってたんだけど、予約をするのね、基本的に枠を。次7時から7時半の枠をこの先生に予約みたいな感じなんだけど、
うん、
キャンブリーは今からできる人を探せんのね。今から話す人を探せて。
うわ、へえ。
で、その人にとその人ごとになんか何分できるとか、15分ぐらい空いてるからやるみたいな人とかがいて、なんか予約とかじゃなくて空いた時間にできるっていうのがちょっと画期的すぎて。
確かに。そう、なかったその発想。
そう、なかったその発想。で、結構面白い、楽しいんだよね。で、なんかその DMM 英会話は多分日本のサービスで英会話を教えるっていうのが結構メインだから、やっぱり教材とかいろいろあるんだけど、キャンブリーはなんか、うん、なんて言うんだろうね、ネイティブの人がどっかいろんなことをしてる間の空き時間にちょっとバイト感覚でやるみたいな感覚の人とかが多いから、
お
ー、なんか、お、面白い人が多いの。なんか、タイで、今は実はそのタイとか、前の人はインドかな、インドに住んでて、みたいな。とか、なんか、タイで10年間、なんか英語を教えた後、チェンマイで教えた後、今アメリカに帰ってきてるとか、いろんな人がいて。いや、すごい面白いんですよ。キャンブリーにハマってる。
やりたい。
キャンブリーおすすめ、いいよ。
アプリですか？
CAMBLY。 あ、これむちキャンブリーって呼んでたけど、もしかしてキャンブリーじゃなかったらどうしよう。読み方今さら。
へえ。あったあったあった。キャンブリーで大丈夫そうだよ。
いけそう、いけそう、よかった。
うん、なんかそういう、なんだろう、教えますっていう感じより雑談
が多いが多い多い多い、
伝わるかどうか試したいとか、そういう人にすごい良さそうだね。
あ、そうそうそう。でも、なんかそのいろんなリクエストみたいなできるから、なんかその、うん、教材使いたいとか、
ああ。
だから、まあそういう風にも使えるし、なんか普通に話したいみたいな、雑談したいみたいな人にも使えてて、
へえ。
で、なんかそうやってね、なんかその英会話界隈全然知らなかったから、ちょっと最近見てるんだけど、うん、ツイートとか見てると、やっぱりこれを息抜きというか、趣味としてやってる人が結構多くて、
うん。
なんか、あ、勉強じゃないんだもん、使い方は、みたいな。
あ、でも私も趣味かな、これ使うとしたら。でも、
そうだよね。
勉強。うん。
勉強じゃないもんね。すごいな。
英語は完全に趣味だね。うん。私、この、その趣味の延長で、台湾の言葉を学びたいんだけど、
お
ー、なんか英語ばっかりだよね、こういうサービスって。
ああ、けどあるよね、ラングエイトだけとか。
ラングエイトはね、
違うの？
もうね、アカウントが作れないんですよ。ハイネイティブですね、今は。そのラングエイトが作っている。
何それ、ハイネイティブ？
ハイネイティブっていうのは、なんか質問ができて、なんかこの言語で この表現は何て言うのとか、表現は自然ですかとか、どういう意味ですかとか、
あるある DMMA 会議もある
ですかみたいな、そう、質問単位で投稿できる。このサイトはね、超使ってる。
あれやり方、いや、そういうのなかったら、ラングウェイトみたいな、お互いの、なんだっけ、言葉同士を教え合うみたいなとか。
ね、ラングウェイト社が作っているサービスが、ハイネイティブとラングウェイトっていうのがあって、
うんうん、
でラングウェイトはもともと日記を添削するサービス、
ね。あ、そうそうそうそうそうそう。そう、
私はもうそのラングウェイトをずっとというか、大学生になってチェコ語を専攻し始めてから使ってた。
うんうん。
だけど、まあ、それが一旦
終わっちゃったんだ。
で、そう、ハイネイティブ
だけになったんだ。
なった、そう。これね、ハイネイティブめっちゃ楽しいよ。なんか適当にさ、なんかお母さん大好きみたいな、うん、中国語調べて、発音聞いて、録音して投稿したら、あのすごいいいよとか、ちょっと違うよとかいうコメントと一緒に、を返してくれたりとか。で結構ね、なんか返事早いんだよね。英語は分かんないんだけど、チェコ語と台湾語に関しては必ず返事が来る。
え、なんで台湾語なのっていうか。
え、台湾好きだから。
あ、素晴らしい。
あと台湾の友達、台湾出身の友達がいて、その子の、うん、あの書いたものとかポッドキャストとかを聞きたいなっていう。
あー、なるほどね。
そう、
すごいね。あ、いい、
うん、趣味だね。でも必要に駆られてやるのはちょっとね、大変そうだね。
せやねん。まあけど最近は楽しめるようにならないとなと思って。
でもパンの話とかすればいいじゃん、漫画の話とか。
ああ、そうなんだよね。けどもうちょっと難しいうちにとって、じっくりことこと、あのスープがめちゃめちゃ美味しく、中にあるパンが最高で、やっぱじっくりと思うみたいな。あの
文化だよね。文化の違いをがあって、それなんていうの、文化が前提としてないから。
ああ、確かに。
なんかそれを説明するのが大変だよね、多分。
うん。
そっか。なんか文化を学んだ方がいいんじゃない、じゃあ。
確かに文化学ばないといけないし。
うん。
なんていうんだろう、うちの場合は、ディスカッションみたいなやつがすごい苦手で。
はあ。
なんていうの、自分で話し続けるみたいな。
ああ。これはこうで、前、こうでしたみたいな。
うん、そう。前、そのキャンブリーの教材で、あなたは、ドッグパーソン、あの、犬が好きですか、猫が好きですか、なんでですかみたいな、それはなんでですかみたいなのを自分でいっぱい言わなきゃいけないみたいなのがあって、
うん、
うちは犬が好きです、うん、でもそれ以降言えないの、だって可愛いしかぐらいしかもう出てこなくて。
ああ、そういうことね。はいはい。あ、でもね、英検の勉強やってるとそういうあのテストが出てくるから。
あ、そうなんだ。
それはそれで鍛えられたかもしれない。なんか理由をつけるみたいな。
あ、そうそうそう、なんか理由をつけるのがめっちゃ苦手で。
そう、まあ昔から人間と生きてきて、お互いに家族と、
あ、すごい、
家族の一員として過ごしてきたから、遺伝子の中にあのお互いに幸せホルモンが出るっていうのが入ってて、そのせいか、お互いに幸せを感じられる関係。
え、
だから、
すごい、そういうのが、
なんかそう、適当な、そう、適当なね、
うん、
説明をこう、思いつくみたいな、無理やり。あとなんか、小さい時に近所に犬がいた
から。ああ、そうそうそう、そういう、苦手なんだよな。
because に続く、
あの、そう、
いろんなことを適当に言えるっていう、なんか、テスト対策をしてきたから。
その能力も必要なんだよなと最近しみじみめっちゃ思って
る。まあそうだね、全然知らない人になんで好きなのって言われたらなんて答えるかだよね。
うん、そう、なんかそうだね、自分の意見をしっかり言う能力もそもそもなかなか、まあ日本語に英語と限らず必要だなと
思
ってて。あ、もう一個言っていい？すっごい話変わっちゃうの。エルサスピークもやってて。前、それも先やってるよね。やってたっけ？
エルサスピークは一回だけやった。発音のアプリだよね。
あ、そうそうそうそう。これ AI、もうこれすごいね。まあ、確かに AI であの発音を指摘してくれるアプリなんだけど、指摘とか点数つけてくれたりとかチェックしてくれるんだけど、うん、確かに教師データいっぱいあるじゃん、発音とかってさ。うん、それで機械学習で、なんて言うんだろう、発音を、なんて言うんだろう、 その判定するってめちゃめちゃ相性いいじゃん、天才って感じで。
ね、すごいよね。しかもこれ1音ずつなんかさ、
うん、
ハイライトしてくれるよね。
あ、してくれる、そうそうそう。
違うよとか。
もうポロポロで、まあ、いつもショック。それさ、なんか毎日クイズみたいなのがあって、うん、てかまあ、1日このレッスンぐらいやりましょうねみたいなのは決められてるので、そのゲーミフィケーション的に。で、うん、頑張るんだけど、
うん、
どうしてもうちの発音がちょっと荒れすぎて、20分同じ行同じさ文をさ読み続けて挫折してるたりとかするんだよね。
そんなのあんの？
あ、そうそうそう、難しい。
まだダメみたいな。
あ、そう、ま、そう、あの、80点以上じゃないと次に、なんていうの、合格にならないから。
それむずくない？ 80 点？
あ、そう、あの、80点っていう、そういうなんか全体の文、一文の中で、あの、多分点数付けがされてて、
うん、
っていう感じなんだけど、めちゃめちゃむずい。なんか、あなたに最適な、うん、あの、なんだっけ、レッスンスケジュールを持ってきましたとか言ってめちゃめちゃむずい。
なんか前やった時の結果が 77% って私は出てるんだけど、これは何なんだろうね。スコア、
エルサスコア、これ は、 はあの発音の、なんて言うんだろう、リスニングとか発音、流暢性、イントネーション、あと強弱のところで全体の点数がつくんだけど、
うんうん、で 100% だったらもうペラペラっていうこと。
そうそう、
あ、そうなの。
いや、結構厳しめ。中の下って書かれてるもん、うち。
厳しいね、普通に。なんか突きつけてくるね、現実。
そう。
みたいな。中の下。そこまでやってなかった。一回試しただけだったわ。
確かにね。これはね、いや、めちゃめちゃいいね。
すごいね。もういろんなアプリの力を借りて、もう数ヶ月でもうベラベラになれるんじゃない？
いや、それはないと思うんだけど。
なんでよ、なんで。なんでそんな弱気なの。
いやー、まあ、
リオヤンはキャラクターがね最高だから、性格が最高だから、いっぱい友達できるでしょう。
頑張りたいが、うん、まあそうですね、引き続き私のことを見よう。なんか他にね、英語のなんかいいサービスとかあったら誰か教えてください。
頑張ってください。応援してます。
頑張ります。
はい、じゃあ私ね、
うん、
私は最近あの JS で描かれた絵を買いましたっていう話をしたいです。
ね、
うんうん、そうです。モニカさんっていう人がいて、
うんうん、
まずモニカさんはもともとフロントエンドのエンジニアの方で、
うん、
まあ、なんでモニカさんのことを知ったかというと、絵文字界隈ですごい、
あ、そうなんだ、
いろんな面白い絵文字の、なんだろう、ウェブサービスとまではいかないけど、いろいろな絵文字プロダクトを作っていて、例えばあの英語の文章を絵文字に変換する絵文字トランスレーターとか、絵文字レインっていうボタンを押したら絵文字の雨が降ってくるウェブページとか、
うんうん、
あとドコモ の、 あの初期絵文字がすごい好きで、それを SVG 化してたりとか、もうめちゃくちゃ絵文字好きな人としてもフォローしてたんだけど、
うんうん、まあ、
その方が新しくなんかチャレンジみたいな感じで JS で生成したイラストを売りますっていうので、うん、見てみたらめちゃくちゃ可愛くて、
へー、
自分で作ったアルゴリズムで描画されたその図形をもう何回も繰り返して、
うんうん、
そのプログラム実行してこれだって思ったところをもうキャプチャーして印刷してあのアート作品として売ってるんだけど、めちゃくちゃ可愛くてですね、私はこの朝焼けの中のビルと夜のビル群みたいな、
うん、
街みたいな絵を買いました。
うんうん、
で他にもあのいろいろそのアートの種類があるんだけど、特定の日付の惑星の位置を、うん、こうレコードに見立てて生成してくれるカスタムポスターみたいなのもあって、
うん、
これ誕生日とかにもらったらすごい嬉しいなと思って、これ
すごいな、
リホヤに送ろう。そうで、このプログラムでアート描くのすごい楽しそうだなと思って、
うちも今同じこと思った、発想がすごい、うん、
やってみたいなってすごい思った。
うん、
どうやるかはちょっとわからないんだけどね。
それで新しいさきあのすずりグッズも
そうだね、それ作れたら面白いね。このコードもね、作品ってことだからさ、
うんうん、まあ、
この売るのはこのイラストだけなんだけど、そのイラストの裏にもうなんかプログラムがあって、それがブラウザで実行されてこれができたっていう事実がなんかもうすごいワクワクするというか、
うんうんうん、
いいなって思って、もう即買いしました。なんか2番目のお客さんだったんだって。
おー、すごい。
めっちゃ早い。即決してるっていう。
アーリーアダプターじゃん。今日はアーリーアダプター。
そう。で、このね、飾りたいんだけど、うち壁にいろいろ刺すの禁止だから。
あ、そうなんだ。
なんか作ってそこに飾らないといけないから、まだね、飾れてないんですけど。
両面テープもダメなの。
両面テープもね、ダメ。そう、だから両面テープをつけたくない作品に。
あ、なるほどね。
額にちゃんと入れて飾りたいから、
あ、
ちょっといろいろやる必要があるんだけど、すごいあの素敵なのでぜひ見てください。でもう一個は、
うん、
ツイッター創始者の最初のツイートが競売にかけられて2億円超える入札があったっていうニュースを見て、
うんうん、
え、何これと思って。
何これだね。
そう、見てみたところ2006年3月21日に、うん、Just setting up my Twitter も、Twitter の
記事
もおかしいんだけど、なんかその投稿がされたのが最初のツイートらしくて、
うんうん、
でこのツイートをなんか売買できるオークションサイトがあるらしくて、
もうよくわ
かるな。バリアブルズってい
う
サイトなんだけど、まあ、そこで売りに出されてると、
うん、
でそこで、まあ2億円の価値がついたっていうことなんだけど、
うん、
どういうこと？ツイッターってさ、もう見れるじゃん、
うん、
もう誰でも消さない限りね、で、うんうん、ツイッターが終わらない限りずっと見れるじゃん。それになんか値がつくってどういうことやねんちょっと思ったんだけど、
うん、
なんかブロックチェーンの技術で、
うん、
すいません、仮想通貨 NFT っていう、
うんうん、
なんか NFT、そう、他に変えられないトークンみたいなのを発行できるらしくて、
うんうん、
イーサリアムの技術で、
うんうん、
それをあのこのツイッターに、あ、ツイッターじゃないわ、このツイートにつけて、でその証明書を譲渡することで、あ、これは本物だよみたいな、で本物のツイートを買いましたってい う、うんうん、価値をつけてるみたい。まあなんかその絵画で例えたら、まあ、本物のモナリザを持ってますっていうのを、
うんうん、
イーサリウムの技術で、まあ、証明する、その贋作じゃなくて、
うんうん、
本物ですっていうのを証明するために NFT を利用するっていう。これ NFT はノンファンジブルトークン。
へえ、
面白いなと思って。
面白い、なんか買う人の
考え方あるみたいな
ね。
買う人ね、
買う人ってどういう、なんて言うんだろう、モチベーションなんだろうね。なんかやっぱりこういうツイート持ってるんだぜって言えることが、うん、2が価値なんだよね。
ステータスというか、
うんうん、
そうだよね。とかまあ価値あるじゃん、まあ、確かに、
うんうん、
この世の中ツイッターでいろいろさ、なんだろう、いろんな活動が起こってそれが社会に反映されてみたいな、
うんうん、
すごいインフラというかプラットフォームになってるから、それの一番最初のツイートを俺は持ってるぜ、私は持ってるぜ。
あ、確かにね、それは、ま
あ、すごい価値がある。もう企業で持ってても価値があるんじゃないのこれ、
うんうん、
なんかねえと思って、面白いなと思った。
めっちゃ面白い。
なんか稼げるツイートあるかなって探すんだけど全然なかったね。
まあ、価値付けの問題じゃない、なんかなんだろうね。
そうそう、それもそう、そのモニカさんのイラストもさ、まあパッと見だったらただのあの風景画、うん、なんだけど、その裏に JavaScript のコードがあるっていうのが分かってるから、
うんうん、
私にとって価値が、
うんうん、
ものすごく価値が出たわけで、まあ、そう、その裏のとこも大事だよね。裏というか作品の
そうだね、価値、うん、いや本当に価値っても最近やっぱ面白いなと思ってて、
うん、
昔は結構いい車持つこと、いい腕時計を持つこととかが結構価値だったじゃん、物、うん、だったけど、
うん、
今はクラブハウスに早く入ることとか
クラブハウス相当根に持ってるじ
ゃん。根に持ってるからあれなんだけど、ディスコに早く招待されることが価値とか。ああ、
そうだよね。だってなんだろう、あの招待枠が2万円とかで、
そうそうそうそうそうそう、
理解されてたよね、クラブハウスの。
いや、なんか価値めっちゃ変わってきてるなと思って。だから例えばフォロワー数にお金払うとかもそうだし、うん、
ああ、
なんて言うんだろうね、情報を物とか言うんじゃなくて、
そう、ああ、うん、そうだね、
自分の評価とか、うん、なんて言うんだろう、
ステータスだよね。
そうそうそうそう、
世間のステータスが変わってきてるってことだよね。
あ、そうそう、いい車を持つこと、いい腕だけを持つことじゃなくて、なんかそういうなんて言うんだろう、レア希少なもののなんか価値が変わってきてるなってすごい思う。だからツイートも多分そうだと思うし。
うん、いや面白いわ
ね。
ちょうど変わっている時に
ね、やっぱうちらも1ポッドキャスト目はなんかで売らないといけないかもしれないなんだぞ
めっちゃ面白いやんそれこのエピソード売ります
やばいやばい、自分で言ってなんか意味不明だなと思って、ま
あ、誰も聞けるけど、この本物はあなたの
本物って
聞けるいや面白い。
そうだね、
まあ、そうだね、面白いね。いや、そうそう、でもそういうのね、結構ね、面白いなって思いました。
うんうん、これは面白いね、うん、
はい、こんな感じ。
はい、こんな感じですかね。
はい、
何か話したいことある？他に。
あ、話したいことはですね、あります。
どうぞ。
なんと、音楽がつきました。
わーい、どんどんパパパパパパパパパパパパ、そういうことじゃないよね
いや、でも良くない？
いい。
良くないですか？
めっちゃ良かった、この音楽。
いいよね。そう、これね、スタピーっていう私の高校の同級生に作ってもらったんだけど。
いけてる。うん。
いや、もうね、その、なんか友達の結婚式の飲み会終わりのバーミヤンで。
うん。
ポッドキャスト最近やってんだけどさ、うん、最近何してんのって言ったら、一人で黙々と曲を作ってるみたいな。じゃあ作ってよって言ったら、全然いいよみたいな感じで、じゃあ LINE 交換しようって。もうそこまで LINE 交換しなかったんだよ、ね、久しぶりに会って、そう、
めっちゃいい。 LINE 交換
して、で、まあ、しばらくなんか私も忙しくてさ、
うん、
いや、あれ、酔っ払った時に言ったけど約束覚えてるかなとか、
うんうん、
本当にないかなとか、まあ、数ヶ月悩んだ後に、あの時覚えてるみたいなこと言ったら、待ってたよみたいなことを言ってくれて、でそのヤンキー FM のエピソード聞いてくれて作ってくれた曲です。
いや、本当にありがとうございます。ツタピー、ツタピー、ありがとう。
ツタピー、ツタピーはね、まあ、ちょっとツタピーはいいやつです。
ツタピーいいやつ、ありがとうツタピーはいいやつ。
それで、ツイッターのアカウントと YouTube のチャンネルがあるので、うん、もし曲聴きたいなって、他の曲も聴きたいなってなったら、ぜひ聴いてみてください。で、 YouTube で公開してる曲で、私のお気に入りを言うと、シャウンって読むのかな、遮る雲っていう、
へえ、
作ってて、この曲すごい素敵なので、ぜひ聴いてください。で、自分のポッドキャストとか作品に音楽入れたいなって思ったら、ぜひツタピーにコンタクトを取ってください。
うん、
だからね、
うん、
ほんとね、まあ、ツタピーすごいんだよ。これ言っていいのかわかんないけどさ、
うん、
高校時代にもともと、まあ、私は1年生の時から軽音部に入ってたんだけど、
うん、
ツタピーは軽音部に2年生から入ったのかな。
へえ。
それまでサッカー部だったのに、
へえ。
で、しかもなんかピアノもめっちゃ上手くて、ギターもすごい上手くて、急にギターボーカルのバンド始めて、なんやこいつかっこええってなって、
うんうん
なんかほんとジャンプの主人公的な。
すごいね、なんか聞いたことありそうな読み切りだ
そう感じで、もうめちゃくちゃ才能ある、才能あるし、楽器も上手だし、
こういうクリエイティブなものを、多分 J サートもそうだけど、作る人って本当に本当に尊敬する
ね。素敵だよね、
うん、
素晴らしい。どんどんやってほしい。どんどん聞きます。どんどん買う、うん、買いたい。 お金稼ぎたい。
そうだね、貢献していきましょう。
はい、そんな感じです。
はい、じゃあこんな感じかな。
はい、バイバイ。
バイバイ、じゃあね、お疲れ。バイバイ。
終わり方が分かんないね。
うん、じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。